大きく3点質問いたします。まず1点目です。遺跡の文化遺産の保存修復と利活用について、石田町出身の電力王松永安左衛門氏とその義弟熊本利平氏が残した文化遺産群のうち、碧雲荘と嘉雲亭および松永記念館について、その方向性について以下の4点についてお尋ねいたします。まず1点目です。国登録文化財碧雲荘と市指定文化財嘉雲亭の現状と課題について。2点目、碧雲荘と嘉雲亭の整備について、松永安左衛門記念館の構想と連動させた保存修復の修復利活用の計画を作る考えはないでしょうか。3点目、松永安左衛門記念館新築の現状と課題、また今後のスケジュールについて。4点目、ふるさと納税の活用と PFI 事業による進展についての展望をお願いいたします。
竹原ゆり子議員の質問に対する理事者の答弁をお願いします。岡部地域振興部部長、次長。
はい、5番、竹原議員の遺跡の文化遺産の保存と修復と利活用についてのご質問にお答えいたします。まず1点目の国登録文化財碧雲荘と市指定文化財嘉雲亭の現状と課題ですが、現状としましては碧雲荘は建設から84年、嘉雲亭は移築から83年を経過しており、通常の管理を石田社協様にお願いしております。建物としては作りが重厚であること、また文化財担当者が定期的に目視による状態確認を行い、必要に応じて修繕等を行っていることで、経年劣化による老朽化は進んでいるものの、比較的しっかりと維持できているものと考えております。課題としましては、文化財としての価値を残しながらいかに維持管理をしていくかということ、また認知度のさらなる向上を図る必要があると認識しております。まずは市民の方に改めて嘉雲亭、碧雲荘、嘉雲亭のこと、そして建物にまつわる人物として、熊本利平や松田安左衛門がどういった人物であったのか、ここ遺跡、そして日本社会全体に至るまでどういった功績があるのかを知ってもらうことが肝要であると考えております。次に2つ目の碧雲荘と嘉雲亭の整備について、松永安左衛門記念館の構想と連動させた保存修復利活用の計画を作る考えについてのご質問にお答えいたします。ただいま申し上げました通り、現状は両施設とも比較的しっかりと維持できておりますので、現施設の保存や修復のための大規模な工事は考えておらず、現在の価値を損なわないよう引き続き維持管理に努めてまいります。利活用につきましては、これまでも議会でご質問やご意見をいただいてきたところでありますが、観光、文化伝承、市民対話や交流の場など多面的な活用が期待できる施設と認識しております。続きまして3つ目の松永安左衛門記念館リニューアルの現状と課題及び今後のスケジュールについてのご質問にお答えいたします。まずリニューアルに関する現状でございますが、本年度において石田の学びの港プロジェクトと連携させ進めることで、引き続き内容の検討を重ねているところでございます。これまでも申し上げてきたとおり、松永王は壱岐を代表する偉人であるとともに日本を代表する実業家でもあります。現代において大学や高校などではより社会や仕事に直結した学びが重要となる中で、松永王が壱岐で学ぶ大きなきっかけとなるとともに、学びという切り口が松永王の功績や考え方を伝える新たな仕様になるものと考えております。そこで島内外から多くの学生や社会人が石田に学びに来る仕組みを作ることを リニューアルの大きな柱としたいと考えております。一方、リニューアルにあたっての重要な課題の一つは何といっても財源の確保であると認識しております。先ほど申し上げました石田の学びの港プロジェクトと連携させ進めることは課題解決の一助となるものと考えております。このプロジェクトの進捗を踏まえ、昨年の秋以降、松永王ゆかりの電力関連法人である電力中央研究所、中部電力、そして九州電力といった各社へ、このリニューアルの考え方の骨子を 説明してきたところであり、今後整備を進める段階に応じご理解ご協力を得るため引き続き接触していきたいと考えております。一方で築54年を経過している現在の記念館につきましては解体する方向とし、本年度解体設計業務を完了しており、解体工事はリニューアル計画の決定後の時期を適切に判断し着手するよう考えております。今後石田地区の皆様にとって、また壱岐市民皆様にとって最適でより良い施設となるようさらに検討を進めお示しをしていきたいと考えております。最後に4つ目のふるさと納税の活用と PFI 事業による進展展望についてのご質問にお答えいたします。改めまして整備にあたっては財源の確保が課題でありますので、整備の方向性が定まり次第国の交付金等をはじめふるさと納税また PFI の導入など民間の活力を最大限に活かせるようなあらゆる手法を今後検討していきたいと考えております。以上でございます。
竹原議員、
はい、ご丁寧に答弁いただきました。本当に今、ですね、これをちょっと見ていただくとこの建物が分かる方は相当見えますでしょうか。ちょっと見えない、はい、先ほど市長に見ていただいたらすぐにこれがカウンテーとおっしゃられました。カウンテー2カ所ございます。石田社協 の建物の手前にですねございまして、中もすごく綺麗にされております。これが83年前に建てられて移築されている本当に素晴らしい建物があり、また敷石には菊の御紋まであるんですね。こういう立派なものが石田町にございます。またこちらが壁運送の門です。実はこの門が門だけで普通の家一軒分の費用がかかる、それぐらい縄文杉とかですね使って一枚板を使ってらっしゃるということでした。本当にこちらもですね全体の建物なんですが84年経っても本当に立派だということで、先日行きましたら、ですね、障子もきれいに張り替えてありました。やはりゆかりの方が結構全国からお見えになって見学をさせてくださいと社協さんの方にやっぱ来られるということです。そこで、私も何回も行ってはいたんですけど今回初めてですねここの、黄金の間っていうところを紹介いただきました。 なぜ黄金の間っていうのか、ここに、襖がありまして、稲穂があるんです。こう実はよく見ると金粉を使って立体的にこの稲穂の、粒、米粒ですかねが実は金粉で全て作られている。そのために黄金の間と言って、上の方にも書いてありました。実はですねこれが私も、もう8年ぐらい前になりますが、壱岐でお茶の教室をされている方に、お願いして子どもたちの伝統文化子ども教室で茶道教室をしたときにこちらも使わせていただきました。本当に立派な施設がなかなか市民の方にも伝わっていない、まして子どもたちは初めてあの場に行き、あこんなところがあったんだなとその当時、ね、もう今は大学生になっている子どもたちですけれども感じたと思います。やはり本当に先言われました、この市民にとってもまず知っていただくこと、なかなか行くそこにたどり着くのに本当に難しいと思います。前回の一般質問でも山川議員がされてました。いつも相手はいるんですけども特別なかなか行こうと思わないとそこにはたどり着かない、なんかこう定期的なイベント的なことでもされたらどうですかっておっしゃってました。私もまさにそうだと思います。このようにこの時は読み聞かせをしました。やはり何かこの場を使って先ほども対話の場でも なるとおっしゃってました。本当にまさに、熊本理恵さんはそういう外からの方たちをこの、カウンテーにで お出迎えをしていろんな話をですね、されていたということです。やはりこういう大変、立派な もう二度と同じものはできない。それぐらい立派なものですので、まだ保存状態もいいということです。もうこれはもう利活用をぜひしていただく。そのためには行政だけの力では難しいと思います。そこでですね、やはりこの時にも、市民の力ですね、茶道の先生域には何人もおられます。教室もですね、流派が3つありまして、それぞれにされておりますので、そういう方たちと一緒になって、こちらの、カウンテまた、壁運送ですね、使っていただければということで、今回前回もありましたけれども、再度ご質問いたしました。ご丁寧に答弁もいただきました。私としては松永安大門記念館の、構想計画と一緒になった、その一体型で、また学びの港としてもできるのではないかと思いますので、これからまたですね、いろんな話がされると思います。そういう時に、このカウンテと壁運送も一緒に考えていただけるとありがたいなと思っております。熊本理兵さんの本に、実はですね、やっぱりこう熊本理兵さん100年後の未来を考えてこの建物を残していると。特に、熊本理兵さんはですね、やはり大正時代から壱岐を教育王国にしたいということで、今の SDGs の第4番目ですね、質の高い教育をみんなにということの、を実践された方です。島に住んでいても家庭の経済状況に関わらず、誰もが無料で質の高い基礎教育や職業訓練を平等に受け、すべての世代の人が生涯にわたり様々な機会に学習できるようにするという思いで、この熊本理兵さんは壱岐のためにもですね、壱岐の教育にも本当に、携わってこられています。やはりこういうことも含めて、この建物を、市民皆さんにまず知ってもらう、そしてまた観光としてもですね、利用できる。本当に以前このですね、こちらがちょっと見にくいんですけれども、実はこれは松永安左衛門さんの生家今ございますね。そこで、お茶会をされた時、ちょっと私も参加した時に撮った写真です。本当に庭もきれいにされてまして、建物もまだまだ使えるということで、この時もお茶の先生がですね、自分でこう整備、きれいにお掃除をされて、お茶会をですね、されて、たまたま観光の方もおられて、お茶を出したりされておりました。こういうところの、利用し、で協力したいという市民の方もたくさんおられますので、ぜひそこはタイアップしながらやっていただきたいと思いますが、そのような計画で市としてはどう対応されますでしょうか。
岡部地域振興部次長、
はい、竹原議員の質問にお答えをいたします。今議員がおっしゃったですね、いろんな市民の方に知っていただいて、いろんな市民の方にイベント等でご活用いただくことで、その活動いただく方の、技術とかそういったものの向上、またその中で松永安左衛門や、熊本理兵さんのことを知る機会というふうになるというふうに思っておりますので、学びの島、教育の島ということもございますので、そういったところをしっかりと進めて、周知ですね、イベント等の呼びかけをするとかですね、しからですね、ありませんかと、そういったことを含めてしっかりと取り組んでいきたいと思っております。以上です。
竹原議員、
はい、ありがとうございます。石田社協さんの中の奥というかですね、地下にはございますね。で、本当に見えづらく、また石田の方から下から上がってくると、すごく石垣とかですね、素晴らしいものも残っておりますので、やっぱりこれは前山川議員もおっしゃったように、一度はそういう企画的なところで、イベント的にですね、やっぱり やって皆さんにこうお披露目をするような場が必要かなと思いますので、そのあたりもですね、今後検討していただきたいと思います。財源についても本当に言われた通りですね、今からとなると思いますが、やはり電力会社ももともと 建て替える時の寄付も申し出が以前あったと聞いておりますので、また引き続きですねやっていただきたいと思います。はい、では本当に壱岐の文化遺産、またですね素晴らしいのを後世に残して、いくような形でぜひお願いいたします。はい、では1番目は終わりまして、続いて2番目の質問にいきます。令和8年度の予算についてお聞きいたします。一人一人が主役のまちづくりを目指す政策の実現を図るための予算編成を実施し、今年度同様市民皆様が幸せを実感できる壱岐市の未来を皆様と共に作っていくと施政方針で市長が発表されております。壱岐新時代の実現に向けた市長の決意について、以下の5点について伺います。1点目です。新年度予算の目玉政策と財源について。2点目、今後の財政計画の課題はどのように考えておられますでしょうか。3点目、エッセンシャルワーカーをはじめ DX で代替できない専門職等の人手不足への対応策について。4点目、政策方針に触れられていない取り組みで市長の重点政策の進捗状況について、特に4つの港についてですねお尋ねいたします。5点目、市民との対話と競争を実現する政策について。以上5点お願いいたします。
篠原市長。
それでは私の方から1点目と4点目について、ご回答 ご答弁させていただきます。まず1点目になります。令和8年度当初予算の目玉と財源はというところでございますが、まず前提といたしまして、現在の物価高等の影響によりまして、あらゆる費用が増加傾向というふうになっております。そのような中で必要な行政サービスを維持しつつ、新たな取り組みや従来の事業を発展的に進めていくことを念頭に、令和8年度の予算編成を行ったところでございます。令和8年度当初予算の主な内容につきましては、施政方針でも申し上げた通りでございますが、今年度一番の目玉政策はというふうに聞かれますと、学校給食費の支援事業というふうに考えております。米の価格や給食材料費の高騰を要因としまして、来年度壱岐市の給食費は見直しを行う予定でありますが、このうち小学校の学校給食費は国の支援制度が創設されましたが、中学校給食については補助がございません。そのような中ではありますが、令和8年度は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、小中学校の学校給食の完全無償化を実施することとしております。特に中学校給食費は保護者負担なしとすることについては、県内でも一部の市町しか行うことができていないようでありますが、壱岐市では本市の重要な課題である子育て施策に交付金という財源を有効活用するという観点から、小学校に加え中学校給食費の無償化を行います。しかしながら現時点では中学校においては財源がある、来年度のみの対応となりますので、今後の支援につきましても引き続き長崎県市長会などあらゆる場において給食費の無償化は日本全国どこでも均一に受けられるユニバーサルサービスとして、国が責任を持って制度化することを求めてまいりたいと考えております。また今後も引き続き特定の事業に限ったことではございませんが、国・県の補助金のほか、ふるさと納税など外からの財源を活用するなど、知恵を絞ってより効果的な事業の実施につなげてまいります。続きまして4番目になります。施政方針に触れられていない重点政策の進捗状況についてのご質問でございますが、これは4つの町の特徴を生かした壱岐新時代プロジェクト構想を指すものと認識しております。本構想につきましては、昨年度に市民皆様に向けて発表し、この1年間国や県の財源を活用し取り組みを始めたところです。議員の皆様には3月19日の全員協議会において、また市民の皆様には3月30日の午後から壱岐の島ホール中ホールにおいて、各プロジェクトの実施計画、
スケジュール等について詳しくご説明申し上げる予定としております。まず郷野良のつながりの港プロジェクトについてですが、国土交通省の地域生活圏形成の取り組みにより推進をしております。エンゲージメントパートナーである西松建設様の協力を得ながら、健康でウォーカブルな街をコンセプトに、郷野良エリア、本村フレエリアを中心に街全体のグランドデザインの検討を進めてまいりました。施設整備等が伴いますので、 PFI やソーシャルインパクトボンドなど民間資金を活用した事業手法の導入準備も進めております。その他、健康面の取り組みとしては、京都大学の鎮守の森コミュニティ研究所と地域の方が連携し、街歩きやヨガなどを組み合わせた体験プログラムの創出、東京科学大学を中心とした超健康コンソーシアムと生産食材の免疫活性化機能などを分析、などの分析に取り組んでおります。また、去る2月21日には、中央福岡ヤクルト販売株式会社様との共催によりまして、壱岐島ホール、大ホールにおいて健康フォーラムを開催いたしました。600名、今日の市民の皆様にご参加いただきまして、テレビでもにも出ていらっしゃいます料理研究家の浜内千波先生や、ヤクルトの研究者の方による基調講演、また、壱岐校、壱岐商業高校、ゴーナー中学校の3校合同による吹奏楽など、楽しみながら健康について考える機会を創出したところです。続きまして、勝本の遊びの港プロジェクトにつきましては、勝本港埋め立て工事及び辰島遊覧船乗り場の移転が令和10年4月、供用開始を目指し工事を進めております。並行して、漁協、商工会、まちづくり協議会などで構成する協議会を設置し、海業による地域活性化について協議を重ねております。先進地視察といたしまして、福井県高浜町の水産業の6次産業化、福岡県宗像市の道の駅宗像、北九州市脇田漁港の釣り桟橋など港湾施設、佐賀県唐津市の呼子朝市などを訪問し、現地の課題や取り組みを学び、勝本での海業の取り組みの具体化を地域の皆様と共に進めております。3つ目の足部の暮らしの港プロジェクトにつきましては、国土交通省の日域居住推進のモデル地区として、日域居住先導的プロジェクト実装事業を活用し取り組みを進めております。 JAL との日域モニターツアーを通して、ふるさと納税やマイルを活用した航空移動費の負担軽減の取り組み、また本市への移動手段の確保をワンストップで実現するマースやサブスクによる費用負担の平準化などに関する調査も合わせて実施し、日域居住者、自治体、民間事業者にとってサステナブルな事業モデルの構築を進めております。モニターツアーには全国6市町が参画し、45名の募集枠に対し162名と3倍以上の申し込みがあり、その中でも壱岐が一番人気だったと報告を受けております。さらに、移住や日域居住の受け皿となる住環境については、島内建設業の皆様と推進をしております。建設業者の方々とともに、宮崎県の空き家活用の取り組みを先進視察に行きました。空き家を問題ではなく、有給資産と捉え、空き家活用を建設業における新たなビジネスチャンスとする取り組みを推進してまいります。最後に、石田の学びの港プロジェクトにつきましては、学びを切り口に交流人口を拡大し、宿泊施設等の観光振興にも寄与、将来的には日域居住や定住人口の増加につなげるもので、長崎県未来大国づくり応援補助金を活用し推進をしております。民宿の活性化につきましては、MBA 経営学修士取得者の都市圏企業の方々と民宿組合で連携し、民宿の経営課題の洗い出しから課題解決に向けた取り組みの伴走支援を行い、民宿経営の持続可能性を高める活動を行っております。島まるごとキャンパスとして、学びを切り口に大学生をはじめとした若者を呼び込む壱岐未来キャンパス構想につきましては、行政だけでは実現が難しいため、大学との連携を進めております。具体的には、東京大学、慶応義塾大学、法政大学、立教大学、武蔵野美術大学、立命館大学、 工学館大学、西南学院大学、長崎大学などとの体制構築を進めているところです。教育プログラムにつきましては、豊島ヶ丘女子学園中学校高等学校と連携し、3年間かけて壱岐市の地域課題を探求するフィールドワークと授業を開発いたしました。この経験を経て、総合型選抜で東京大学に進学する生徒も出てきております。この豊島ヶ丘女子学園モデルを他の高校への横展開をもとより、大学生向けや企業研修向けにも応用展開してまいります。すでに大学においては、法政大学と単位認定型フィールドワークプログラムを開発し、令和8年度に実践いたします。このカリキュラムを他の大学に横展開するとともに、連携大学でコンソーシアムを組み、域をフィールドとした他の大学の授業を受講しても、広域単位互換制度により、単位取得ができる仕組み作りに向けても取り組みを進めているところです。各プロジェクトについて地域の皆様とともに、そして不足する資源はパートナー企業の力を借りながら、壱岐新時代に向けて全力で邁進してまいります。
平田総務部長。
私の方から2点目と3点目に答弁をさせていただきます。5点目につきましては、総務次長の方より答弁をさせていただきます。まず2点目の今後の財政計画策定の課題はとのご質問でございますが、7年9月会議の決算特別委員会の中でも申し上げましたが、現時点では数値目標などを設定する計画を改めて策定することは考えておりませんので、令和3年度に策定をいたしました壱岐市財政基盤確立計画における内容について、当初の計画期間は経過しておりますが、同計画の内容を引き続き財政運営の羅針盤として財政健全化の取り組みを進めていく方針でございます。議員ご指摘のとおり、本市の財政構造は市税をはじめとする自主財源が歳入に占める割合が低く、収入の多くを地方交付税や国庫支出金に依存している状況でございますが、一方で現在の目まぐるしく変化する社会経済情勢下においては、策定した計画の数値目標のみに拘束されることなく、柔軟な財政運営を進めていく必要があると考えております。また、健全な財政運営ができるかということを確認、検証していくことは当然必要なことではございますので、その現状につきましては、毎年中期財政見通しを作成し、今後の見通しを含めたところで議員皆様方にご説明するとともに、公表を行っているところでございます。いずれにいたしましても、第4次の壱岐市総合計画の各種施策の実現と持続可能な財政基盤の確立の両面から財政運営を進めてまいりたいと考えております。次に、3点目のエッセンシャルワーカーをはじめ、DX で代替できない専門職等の人手不足への対応策についてお答えをいたします。議員ご承知のとおり、エッセンシャルワーカーとは社会の維持に不可欠で、市民の生命、生活、安全を支える仕事に従事する方のことと認識をいたしております。このエッセンシャルワーカーを壱岐市役所に当てた場合、すべての職員がエッセンシャルワーカーに当たると考えておりますが、主に保健師、看護師、介護、福祉職員、保育士、栄養士、消防職員などがこの専門職員にが代表するものであると考えております。現在、全国の地方において人口減少と高齢化の進行により、生産、年齢、人口が減少する中で、地域社会を支える担い手の確保が大きな問題となっております。中でも、議員ご指摘のようにエッセンシャルワーカーは、本市のような離島地域においては、その担い手確保は重要な課題であると認識をいたしております。そこで今回は、市役所職員の人材確保対策について答弁をさせていただきます。市職員は、市民生活の基盤を支え、日々の安心と安全を確保する職種であると認識しており、市民生活にとって必要不可欠な存在であると認識しております。特に専門職種はいずれも対人支援を本質とする職であり、 ICT や DX の活用により事務の効率化は可能であるものの、本質的業務そのものを代替することは難しいものと考えております。その上で市民生活の安全安心を支える職員については計画的な新規採用を実施しており、本年度は総務省の地域活性化企業人制度を活用し、壱岐市役所の魅力とともにその職種の必要性と地域の命、暮らしを守る最前線に立つことへの誇りとやりがいを発信してまいりました。今年度の実績で申し上げますと、募集する試験職種にもよりますが、申請者ベースで昨年比の約 1.8 倍、受験者ベースで約 1.5 倍の増となっております。近年全国的に採用募集者数が減少傾向にあり、県内の自治体でも募集に苦慮する中、本市においてはこれらの取り組み等により募集人員が増加するなど一定の成果が見られております。またこれらの取り組みに加え、 DX による現場負担の軽減と人材定着対策として内部事務の効率化や電子化を進め、専門職が本来業務に専念できる環境づくりを推進しております。今後とも計画的な専門職員の採用、外部人材の活用、 DX の推進による業務の負担軽減を三位一体で推し進め、壱岐市におけるエッセンシャルサービスの安定的な提供体制の確保に全力で取り組んでまいります。以上でございます。
小川総務部次長。
5番、竹原議員の5点目のご質問にお答えいたします。市民との対話と競争につきましては、2015年から対話型のまちづくりをはじめ SDGs 推進事業にも主要な柱として組み込み、11年間にわたり継続してまいりました。対話は市政運営の重要なコミュニケーションインフラとして、また競争は政策推進の基本スタンスとなっております。対話の取り組みにつきましては、引き続き SDGs 推進事業として実施し、今後もさまざまな機会で市民皆様との対話を重ね、より良い未来に向けて一緒に前へ進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
竹原議員。
はい、大変詳細なご説明いただきました。そうですね、ちょっと時間もあまり足りませんので、いくつかだけ再質問いたします。3点目のですね、エッセンシャルワーカー、人手不足に対してですね、ございましたが、今説明がなかった点で一つお聞きいたしたいと思います。土木の方が4名不足ということで、この間司法にも載っておりました。退職者の補充ができていないという、土木に関してはかなり専門職になるかと思うんですね。そのあたりは困っていらっしゃらないのかというのが一つですが、いかがでしょうか。
平田総務部長。
はい、竹原議員の再質問にお答えをいたします。議員がおっしゃられるように、土木職につきましては技術職員が不足をいたしております。でもう数年、ずっと募集をかけておりますが、応募がないという状況が続いております。これは本市に限らず長崎県も含めて、県内全市が同じような状況になっております。で技術職の確保というのが非常に今現在難しい状況でございまして、私どもといたしましても高校、土木科があるような高校ですね、県内の高校とかにも就職のですね、採用試験を受けていただけないかというようなお願いに、次年度以降ですね、回ってはどうかということを課内で、総務部の中で、協議をしているところでございます。以上でございます。
竹原議員。
はい、本当に全国的に技術職は足りない、本当にそうだと思います。しかしながらですね、やはり壱岐出身者とかもたくさんいらっしゃると思いますので、土木職に限らずですね、今言われました職種エッセンシャルワーカーと、言われる技術のですね、資格の方々をやはりヘッドハンティングではないですが、やはりもう壱岐のためにここはということで、やっぱり積極的に 採用をですね、していただくような形の、試験等もですね、検討していただきたいと思って、質問いたしました。最後の5点目なんですけども、対話競争そうですね、市長の、施政方針でもよく使われている言葉なんです、まあ、2015年からもう11年間 SDGs 対話会等々されております。私も何度も参加しておりますが、やはりどんどんですね、参加する方が減っているのかなというのをすごく感じました。やはり見直しながらステップアップというかですね、するのはいいのかなと思ってちょっと今回お聞きいたしました。私が今回政務活動費を使いまして2月2日と3日、滋賀県のジャイアムというところに研修を受けたんですね。そこではやはり人口減少社会における地域の課題、課題解決に向けてということで学んでまいりました。そこがですね、やはり対話と競争だったんです。人口減少とどう結びつくかと私も最初思ったんですが、実際はやはり本当に息も取り組んでますように、ここでしっかりと、未来、ね、地元の未来に、愛着を持って、そこで、学び、その地域に還元する愛着が人を呼ぶということです。なのでやっぱりここをもう一度この対話会ですね、まあ、競争社会も含めて、バージョンアップといいますか、やっていただきたい。 今まで11年間の積み重ねをベースにやっていただけるかなと思ってちょっとご提案いたしました。今全国11カ所地域創造塾ということを、やっておられます。まさに域でもやっているような形なんですけれども、まあ、そこがですね、地元の若い、事業者をメインにしてそこで学ぶ。で、それを高校生とかと一緒にやっていく。だから地元の方がプレイヤーとしてしっかりとですね、地元を愛し、そこを守っていく。今はどうしても外からの力を壱岐市は借りているのが多いかなと思っておりますので、いやいや、壱岐にもたくさんいろんな人材いらっしゃいます。特に若い世代にそういう場を作り、それをもっと若い 中高生にもですね、参画していただきながらやっていかれたらいいんではないかということで、ご提案いたします。ちょっと時間がないですが、後でまた資料等はですね、渡したいと思います。はい、本当に壱岐を、まあ、最初に言われたようにですね、市民みんなが主役の町にするには、やっぱり外からだけではなく、市民が本当にここに住んで、生まれて住んでよかった、で最後までここで住み続けられたっていうところを実感しないと、ここは難しいと思います。どうしても仕事がない、もう子育てできないと言って外に出ていく若い世帯が増えております。それではいけませんので、やはり今ここで立ち止まってしっかりと、あなたが必要です、壱岐にはあなたが必要なんですというところを、やっぱりもう少しですね、地元の方にも発信していただきながら、できるようなその政策予算の使い方もですね、していただきたい。特に会計年度任用職員は不安定なために、どうしてもやっぱり外の方にもう流れていっている、本当に若い方が家族で出ていかれているような現実もございますので、そのあたりもう一度ですね、そういう、職員の採用も、まあね、確保も含めてやっていただきたいと思います。では2点目終わります。3点目です。地域共生社会の実現に向けた、次期壱岐市福祉計画の策定についてお尋ねいたします。令和8年度末を中期とする第3次壱岐市地域福祉計画の分析評価 を実施し、地域住民の声を反映させた第4次壱岐市地域福祉計画が展開されるものと考えております。現在、国土交通省地域生活圏形成リーディング事業のまとめに入っていると思いますが、その地域共生社会の実現に向けた地域福祉計画につなげることで、市民福祉の向上を実現する新地域福祉計画へとつながることで、市民福祉の向上を実現する、失礼いたしました、発展、新地域福祉への発展を期待して、次の4点について伺います。壱岐市の第4次地域福祉計画に反映できる国土交通省 事業の、結果と成果について、まあ、簡単にお願いいたします。第2点目です。次期、地域福祉計画は、壱岐市社協の地域福祉活動計画との一体化が図れることを期待しておりますが、まあ、その点について市長はどのように、まあ、市社協さんに提案するような考えはないでしょうか。3点目です。地域福祉計画にもたらされる、地域生活圏の意義とその重要性についてお尋ねいたします。で、最後に市長の考える地域生活圏における地区公民館はどのような役割を果たすことになるでしょうか。以上4点お願いいたします。
吉田市民部長。
5番、竹原議員の丸1から丸3の質問に対しまして、市民部の方からお答えさせていただきます。まあ、時間的なことはありますので、少し、割愛させていただく部分もあるかと思いますが、ご承知願いたいと思います。まず1点目の地域生活形成、リーディング事業についての成果結果ということでございます。具体、ご承知の通りです。この事業を活用いたしまして、政策提言 AI による将来予測シミュレーションを実施しており、本市の多様な統計データや各種指標等の投入を行っている最中であります。具体的な結果につきましては、今後精査していく状況にございますが、この取り組みを通じて、将来の人口動態や地域ごとのサービス事業を客観的なデータとして可視化できることが最大の成果であると考えております。これまで各部局が個別に抱えていた課題や予測を、まあ、AI という共通の物差しで横断的客観的に分析予測することにより極めた重要なエビデンスを得られることとなると考えております。この結果を計画に反映することで将来のニーズの変化を先取りしたより実効性の高い福祉施策の立案が可能になるということを期待しております。2点目のご質問にお答えいたします。2点目のご質問につきましては令和7年9月会議において、同市議より同様の質問があり、その際答弁させていただきますので、再度のお答えとなると思っております。本市が将来を見据えた地域福祉のあり方や地域福祉推進のための基本的施策の方向を定める地域福祉計画に対しまして、ご承知のとおり、地域福祉活動計画は、地域福祉の推進を目的した民間の活動行動計画となります。計画の策定にあたっては、市の総合計画はもとより、各種個別計画との整合を図りつつ、広く市民の声を反映しながら進めていく必要があり、現在のところ、民間の活動行動計画である地域福祉活動計画との一体化の提案は考えておりません。その理由の一つに、両計画は法律上の位置づけが、違うということに加えまして、民間の活動行動内容を行政が縛るものではないと思われるところがあるからでございます。しかしながら、両計画は位置づけこそ違うものの、地域福祉を推進する上で、連携が必要な計画と認識しており、両計画の策定に関しましては、整合と連携を図っていくことで、以前より確認させていただいているところであり、必然的に次期地域福祉計画に沿った地域福祉活動計画が策定されるものと認識いたしております。福祉の推進につきましては官民一体化ではなく一体的に行うものと、これが必要かと考えておりますのでご承知を願いたいと思っております。3番目の質問で、地域生活圏の意義とその重層性はということでございます。少し割愛させていただきますが、地域生活圏が目指すのは主体の連携、事業の連携、地域の連携という3つの要素になり、分野の垣根を越えたリアル空間の質的向上を図るところにありますが、この多分野連携こそが複雑化する地域課題に対する重層的な支援体制を支える強固な基盤となり、生活基盤そのものが持続可能なものとなることで、結果として福祉施策がより効果的に機能し、住み慣れた地域で安心し、暮らし続けられる壱岐新時代の実現に寄与するものと考えております。以上でございます。
小川総務部次長。
竹原議員の4点目のご質問にお答えいたします。まず地区公民館とは社会教育法第20条にその目的が規定された施設であり、本市においても教育委員会所管のもと主に生涯学習や 地域交流の場としての役割を担うものでございます。一方、本市が推進します地域生活圏とは、先ほど市民部長からの答弁がありましたように、3つの連携が必要条件となっております。この取り組みにおいて、地域課題の解決や共助を中心的に担うのは、地域の代表的な運営組織であるまちづくり協議会であると認識をいたしております。従いまして、地域生活圏における地区公民館の役割は、地域生活圏の概念そのものに新たに規定されるものではありませんが、あくまでも学びの場としての本来的機能を堅持してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
竹原議員。
はい、簡潔にお答えいただきましてありがとうございました。はい、まあ、今のところ、まあ、今から利用していくというところですよね。はい、そういうタイミングでまた説明があると思いますが、最後の、今次長の考えというかですね、この地域生活圏はまちづくり協議会というところで、私は今、まあ、地区公民館なのかとは思ったんですけれども、まちづくり協議会がこの地域生活圏というところでの考えになるとおっしゃって、はい、でそうなりますと、やはりですね、まだできていない3地区はどうなるのかというところもございますので、やっぱりこれを機会に、ぜひ、まあ、その3地区がもしできないんであれば、またその3地区は別の地域生活圏としてのものをやっぱりしないといけないのかな。まあ、一つは、まあ、地区公民館のあり方をもう再度、こう、また見直していただくことも必要なのかとはちょっと感じておりましたので、ここで、お聞きいたしました。そのあたり、まちづくり協議会の今後については、どのようにお考えでしょうか。
塚本地域振興部長。
竹原議員の再度のご質問にお答えいたします。まちづくり協議会 につきましては、ご指摘の通りまだ、できていないところがございますので、今後ですね、協議会が立ち上がるようにですね、努めていきたいと思っております。以上でございます。
竹原議員。
はい、今年度、まあ、私は無償地区なんだけど、何も動きがございません。やはりやっぱりなんか一歩進まないとですね、できないかなと思いますので、ぜひ次の8年度には何らかの形で できるようにしていただきたいと思います。はい、それとですね、先ほどは、まあ、私も前回も聞いたんですが、やっぱりこの地域福祉計画と、社協の計画とですね、まあ、民間のっておっしゃいましたが、実は壱岐市の、まあ、福祉事務所のお仕事を社協にいくつも委託されておりますよね。やっぱり民生委員、児童委員のに関する事務、また生活困窮者支援等を本当に大事なところを社協に、委託されております。だからこのあたりはしっかりと、まあまあ、連携、していくということでご回答いただきましたが、やっぱり民間、普通の民間とは違いますので、もうほぼほぼ壱岐市の仕事が、まあ、委託ということでですね、大事なところをされていると思いますので、なるべくそのあたりが来年度1年間かけて作るときに、社協の方たちとも一緒に、まあ、できて、この地域生活圏、特にまたまちづくり協議会も含めてですね、話がしていただきたいなと思っております。まあ、特に日々の暮らしができないと、もうここは皆さんこう生活できなくなる。一番今問題は地元 の交通機関がないので、足が、皆さんの足がですね、買い物行く、病院に行く、その足がすごく困っているというところであります。そういうところも含めてですね、はい、ぜひ考えていただきたいなと思って今回やりました。人口減少に対していろんな取り組みができると思いますが、やはりそこに住んでいる人がやっぱりここが一番暮らしやすいんだよっていう思いを持たないと、誰もここからも来ないし、また出て行ってしまうばっかりだと思いますので、この壱岐の島で、みんなが 暮らせるようにしっかりと、地域生活圏を守りながら、地域の普段の暮らしを支えるような、計画また取り組みをしていただきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。